乗りラジオってこのサイトを立ち上げた時からそのサイトの、デザインとか一切変わってないんですよ。
ああ、言われてみればそうですよね。
もうカクカクしかしか、2004年10月に、まあ、始めたのは2005年1月だったんですけど、この、さくらのサーバーを取ったのが2004年10月だったんですが、そこから、その、まあ、ムーバブルタイプという、あの、ブログの、なんていうんですかね、あれを、入れて、で、立ち上げて以来、一回も変えてないんですよ、何もね。でね、さすがに、
まあ、そうですね。
さすがにね、もうこのシステム、ムーバブルタイプをものすごいバージョンアップしてて、で、もう完全に、その、このムーバブルタイプはもう、古いというかですね、一切のもう、更新も、なんかいろいろなくってですね、これ、っていう状況なんですけど、そろそろね、なんとかした方がいいような気がしてきたんですよ。なんか、ちょくちょくね、うまく更新ができなかったりして、することがあったりして。で、もうすでに当然サポート対象外みたいになってて、もう。
はいはいはい。
だから、これは、ぼちぼち、なんとかした方がいいんだろうなと思いつつもですね、もう完全に、なんて言うんだろう、こういうことから、頭が離れてしまっているので、
うん、
今や、ブログってどうなってるのみたいな感じなんですよ。
まあ、ブログとかいう体裁を別にこう、取らなくても、もはやいい時代かわからないですしね。
まあそうなんです
よ、ね。適当にデータクラウドにアップしときゃみたいな感じじゃないですか。
なんかだんだんそんな感じになってきたよね。変ね。ねえ、なんか。
別にこう、ホームページを訪れてみたいな、テーマをこうね、
ね
かけてまでこう、別にテキスト情報がこうね、アップされてるわけでもないですしね。
そうそうそうそう。
うん、
ただまああれですよね、ポッドキャスティングというものなので結局その RSS を、
うん、
まあ入れて自動的にこうダウンロードするシステムではないですか、
うん、
そこさえなんとかなりゃいいのかなとか思ったりね、
うん
うん、なんですが、いやまあどうしたらいいのかな、その完全に違うものにして、もう一回皆さんに、こう、ちょっとお手間を取らせてもらって、こう、こっちからこうやってくださいみたいなのをする、したらいいのか、今、やっぱこのまんまを続けたらいいのかっていうのは、ちょっと迷っておる次第なんでございますよ。
いや、全然なんかね、やりやすい時代に即した。ポッドキャストがっていう形もわからないですけれど、ポッドキャスト自体がね、ね、時代に即しているのかどうかも謎なんでね。
そうなんだよな。なんかどうしたらいいのかねっていうのがすごい今ちょっと悩んでいるというのか、うん、まあまあ子供がいるんで、まあずっと子供とワイワイしてるゴールデンウィークにはなると思うんですけど、一応そこがね、ちょこっと休みがあるから、
うん、
なんかそこでちょっとできることはないかなとか思ったりしてるわけなんですよ、今ね。
なんかこう、そういう音声コンテンツになんか特化したようなサービスのアプリみたいなんてなかったでしたっけ？
ねえ、なかったっけね。
個人でこう、参加できるようななんか、
ね、
あでもあれは有料か。うーん、
まあ昔だとね、ケロログっていうあれがあってね、ウェブサービスがあって、そのポッドキャスティングに特化したというか、
うん、
今でもあんのかな、そういうのってもうないじゃない。
うん、
ないというか、もう別にその音声コンテンツっていうのがもう珍しくないから、
うん、
まあ、そのもう動画とかも含めさ、何でもできるようなところになっとるわけでですね、
うん、
そういう風なところを考えると、まあ別に動画をね将来的にアップするような馬乗りラジオになるとは思えないんですけど、なんかそういう風にな方に行った方がいいのかなとかね、いろいろ考えるよね。
まあ場所をね、
なんかどうなんだろうね。
まあ変なサーバー借りてるわけなんでね。
ねえ。まあ別にね、このサーバーを借りてどうこうっていうのをやめたいっていう気はないんだけども、なんか皆さんがこうもうちょっと楽な方があれば、変な話 YouTube に上げた方がいいのかみたいなね、もう。
まあそうですよね。
もう YouTube に真っ黒な画面でずっとこれがな流れて、ただな、再生回数が15回とかでへこむんだろうなと思うとちょっと。本当のリアルな、なんていうんだ、聴取者数があそこに出てしまうので、なんか、辛くなっちゃうかなとか思ったりもするんですけども。
再生回数3とかね。
ね。うわ、俺と与田さんとあと1人だ、みたいな。
まあ、ユーストとかってね、ありました。ユーストもあれなくなっちゃいましたよね。
ユーストリームも今やないんですよね。
もはやもう完全にね、あんだけね、孫正義だなんだっつってこういろいろ盛り上がってた時代があったのに
ね。すごいよね。その
ユーストはまさかこんな風に。まあでも確かに途中からのユーストってもなんか変なタイミングですごく CM が挟み込まれるようになったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
生放送の途中でみたいな。
はいはいはい。
あんなげんなりするようなもんないですよね。
そうなんだよね。もうさ。
あれで、ああ、もうこれも終わるな、みたいな感じしましたよね。
ね。本当にあれですよね。マネタイズが下手でしたよねっていう。
あんな無粋な広告の入り方ないですよ、生で。
ないですよね。本当ないんだよ。今やあれですかね、何だったっけ、 IBM なんたらクラウドビデオか、っていうあれですからね。だからこういうやつのものの方がいいのかな今なっていう感じで悩んでいる次第でございましてですね。なんかあのサービスいいよみたいなのね、ちょっともし聞いてる方でご存知の方がいらっしゃったら教えてほしいんですけどね。
まあ単純に Google ドライブとかにアップしとくっていうのもありかもわかんないですけどね。
もうなんかね、なんかあの
もう Twitter で直輪しとくっていうね。
ああなんかいいですよね。あの四国のうどん屋さんみたいな、本当に家の軒先がもうあのお店みたいなところもう本当に行く、なんかもうあっさり、どうしようかなってね、いろいろとちょっと。
まあでも10年以上何もこうデザインが変わってないっていうのも、それはそれでなんかこうね、面白い気もしますし、変えないっていうね。
変えないっていうね、このさ、あのアーカイブスが異常なんだよちょっと。あの馬乗りラジオの右のカラムのアーカイブスがもうその2005年からだから十何年分のアーカイブスがこう月ごとのアーカイブスが並んでるからさ、長いんだよ。
だからそういうブログ自体はそれだけでこう希少価値があるかもわからないんだよね。
そっか、まあ若干あれですよね、もうちょっと行くと天然記念物っぽくなってくるのかな。まだ 3.151 でやっている人みたいな。
それかね、あえてすごい最先端を取ってこうマストドンでやるとかね。
ああマストドンね。
そこでインスタンスを立ち上げるっていうね。
ね。 いや、だからもう本当
に。別にアカウント取ってないから、なんのこっちゃこれも分かってませんけど。もう
分かってないんですけどね、マストドン、マストドン言われてるんでね、今ね。
ねえ。
まだ、なんかどんな、昔だったらな、もうちょっとまめに調べたもんなんですけどね、今やもうなんか、なんかウェブサービス本当に今何があるのかとか言われても困っちゃうな。
まあ、馬乗れラジオゾーンくらいで、ね、一つ。
うわうわ
やっておくのもね。
うわ馬乗りラジオゾーン。
まあ、まあ、要するにパソコン通信っぽい感じらしいですけどもね。
あ、そうなの？
うん。
へぇ。パソコン通信。
うん、
そこにこう入ると、あの、どの掲示板に入りますか？ 1、何、シグからのお知らせみたいな。
だからそこにはもう馬乗りラジオリスナーだけがこう、ね、参加して、こう、まあ、そこでなんか会話でも活気があればいいですけど、全くこう、
シーンとして
何をシーンとしてたら面白いですけど、
あの、コミュニケーションがないというのが、なんて言うんだろう、コミュニケーションみたいなね。
うんまあ、そういう意味では、ツイッターよりかは向いてるかわかんないですよ。
ああ、そうなの、
うん、マストドンで。
マストドンで。ちょっといろいろやってみようかな。
うん。
で、いろいろやってみて、一体どれがいいんだろうっていうのをね。そう言って、まあ、結局こうやってアーカイブも残してますけど、別に残してても残してなくてもどっちでもいいしね。本当に。まあ正直、自分は、あの、積極的に聞きたいとは思わないんですけれども、全くね。でも、たまになんかそこから、遡って全部聞いてるんですよっていう人も、たまにいらっしゃるんですよね。
まあ、昔自分が何を言うてたか、何を考えてたかっていうのが、こう、残ってるっていうのは、なんか貴重ですよ。まあ、我々二人にとっては。
そうなんですよ。我々二人にとっちゃ貴重なんですよね。
何を言うとったかみたいなね。
そうそうそう。
うん。変遷がこう残ってるっていうのは、なかなかこう人生の中でもそうあることじゃないんでね。
そうなんだよね。
うん。
まあそういや、そうい。うん。
じゃあまあマストドンで。
よし。
わかんないですけど。
わかんないけど。あ、サウンドクラウドとかどうなのかね。
あサンクラで、そういうラジオっぽい投げてるのってあるのかな。
あるのかな。なんか DJ ミックスみたいなの上げてるところで、
そうですよね、
なんかチラッと時々喋りが入ってるようなのもあるっぽいんだけども。なんかな、難しいですね。
まあ、定期的にカセットテープで、こう。
そうなんですよね。
送付するっていうね。
うん。
家に
、住所を教えていただいて、ければ、皆さんにこう、最終、ご送付しますっていう。すごいですね。昔のファミリークラブみたいなやつですよね。あの、レコードが月、2ヶ月に1回ぐらい届くみたいなね。そして、マネタイズは諦めないよっていうね、この姿勢を貫きたいので。こんばんは、馬乗りラジオです。私は馬乗りんです。そして、お相手はいつもの。
はい、与田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますが、はい、ということで、まあ、この桜のサーバーも冷静に考えれば十何年借り続けてるわけで、年間5000円なんですけども、そうすると5万円ぐらいは払ってるわけで、5万払うってすごいなと思って、ちょっと。
まあ、まあでも安い方なんですかね。
だから、今もうちょっと安いプランとかいっぱいあるのかな？なんかね。 いわゆるお試しみたいなやつがもうちょっとライトみたいなやつがあって、これスタンダードみたいなやつなんですよ。ほんでもうちょっとすごいとプレミアムみたいなのがね。当時だとライトは本当に容量的にギリギリになっちゃうかなと思ったので、でスタンダードにしたんですけど、いつの間にかその、容量って、まあ、ハードディスクの容量ってこの10年で本当にものすごいことになったじゃないですか。なおかげでですね、今や、100ギガかなぐらいなんですよね。
もうあまり容量でこう制限という時代でもなくなりましたもんね。
いや本当にね。だから昔はなんか、だから気をつけて、まあ何度も話をしてることですけど、ビットレートを下げてね、あんまりこう1話あたり大きくなっちゃうと、サーバー入らなくなっちゃうからな、みたいなことを言ってたんですが、もう今やそんな、もうね。
あんま気にしないですもんね。
もう全く気にしなくていいですよ。
うん、
その、今これ 64K ぐらいにしてるんですけれども、別に何て言うんだろう、いやもう128とか二頃にしたって構わないみたいな感じですからね、だって100ギガあって今8ギガしか使ってないんだもんおかしいなぁ。369回目ですが、まだ8ギガです。
369回ね。
ねえ。もう、すごいっすね、本当に。あんまり、なんかそんなにやったような気分はしないんですけれど。まあそんなでも、まあでも、時を感じるなぁ、みたいなところは、あるわけで、久々にお子様通信でもやろうかと思うんですけれども。
はいはい。
まあ、4歳になっておる、昨今でございます。で、
はい、
保育園の方もですね、まあ、いよいよ年中さんぐらいまで来ましてですね、もうなんかベテラン感が出てきております、保育園でも、ね。
何歳ぐらいで卒業でしたっけ？
小学入学までなんで、まあ、
5歳？
そうね。
ということは、来年卒業園とかですか？再来年か。
そう、再来年の3月卒業なんですよ。
そうですね。
やばいよ、本当に。もうかよ、みたいな感じで。なんか、ついこの間、保育園入ったような覚えがあるんですけど。
そうですよね。
ね。いやまあおかげさまで、まあ順調に大きくなっとるんですけれども、あれですね、もう今や、プリキュア、もうあとはなんだろうな、まあエグゼイドも周りの子が見てるんであれですけれども、
エグゼイド、
仮面ライダーエグゼイド、プリキュア、キラキラプリキュア、アラモード。なかなかね、今回のプリキュアっていうのが、意欲作というのか、そう、プリキュアって最初2人だったですね。2人はプリキュアみたいな。
はいはいはい。
今回5人ですからね。久しぶりにフルフルの体制と言われてまして。しかも、中学生3人に高校生2人っていう、同級生じゃないっていうか、なんか、で高校生の2人が1人がちょっとお色気チックで、1人は、宝塚、もう完全に宝塚の男役みたいな子で、なんかその2人がなんかイチャイチャしてるみたいな感じのシーンがあったりして、そのお母さんの方が発狂してるっていう、状況みたいなのがありましてですね。でしかもそのあれですよ、今回のなんかプリキュアパティシエになるっていう、お菓子作りをするっていうところで、まあその子供の女の子のその将来の夢、なりたい職業の常に上位を占めるパティシエとか、 まあそういう風にその5人それぞれの個性のキャラクターを入れてくるとか、もうね、なんか完全になんて言うんだろう、もう全部詰め込むみたいな、最近の、ドラマとかにありがちな、このもうなんかいろんなところを凝りまくってるみたいな状況でございまして、毎回毎回こうそのオリジナルのお菓子みたい、お菓子というかその、放送の時にこう今までまあここからどうなるか分かんないですけど、毎回毎回なんかシュークリーム作ったりマカロン作ったりアイス作ったりとかってあるわけですよ、
うん、
でそのレシピがこう公開されたりしてるわけですよ。そうすると毎回毎回こう子供が作りたがるわけですよ、
うん、
ね、まあその簡単なやつならいいんですけど、マカロンとか作れんだろう、作れないだろう普通みたいな、
うん、あれ簡単なようであれ難しいですよ、タイミングが、ね、
うん、でそのマカロンの作り方動画みたいなのがものすごい早回して1分ぐらいでできてるようになっててなんかそれを見た子供がなんかこんなすぐできるよ母さんとかなんか言ってなんかあうちのかみさんができねえよそんなもんなみたいなで切れるっていうなかなか罪作りなやつなんですけども、まあいよいよね、あれですよ、2月に始まったんですけども、いよいよ新兵器も出てきて、なんかステッキラキラステッキみたいなやつが出てきて、きたきたーっていうね、毎回4500円ぐらいしますから、ね、それまで変身のコーンスイーツパクトっていう、あのコンパクトみたいなやつですよね、が欲しい欲しい言うてたのが、もうそれですよ、杖が欲しいみたいな。なんか誰々おじいちゃんに買ってもらうとかなんかいよいよいよいよ言い出しました怖いんですけれども、まだね、でもね、なんかあんまりねあれなんですよね、こう誰が好きみたいなのがもうちょっとなくって、まあ、いい意味で DD みたいなもんなんですよ、なのであれなんですけど、最近ちょっと怖いのはね、あの椅子の上に座っ立ってなんかフリフリで歌を歌って、お父さんはそこで客みたいなことを言ってきてですね、どこで覚えたんだそれはみたいなね、
おおすごいっすね、
なんかその歌手ごっこみたいなのをね、たまにやるんですよ。なんかミュージックステーションがなんかをドラえもんクレヨンしんちゃんと見ると、流れでミュージックステーションなるじゃないですか。
ああはいはいはい。
でなんかそのミュージックステーションでそういうのを見たらしくて、で歌手がああやってアイドルとか歌ってて、みんな周りの人がキャーキャー言ってるっていうのを見たらしく、なんかあれをやるみたいな感じになってしまいましてですね、
随分、そっちの方にの適正能力が
どうなることやるでございますでもね、よくさ、ほらさくらの子とかさ、3歳からモデルとかやってましたみたいな言う、いるじゃない、ありえないよね、今のうちの子が。そもそもさ、朝こうなんか野生児に育てすぎたというのか、髪をこう溶かすのさえ嫌がるんですよ、もう。
へ
え。ボッサボサで。で、こう、同級生の子がさ、ちょっとリボンとか髪につけたりとか、縛っていろいろこう、ちょっと三つ編みみたいにしたりしてくるから、なんか、ちょっとそれをやってみようって言ってやるけど、すぐやめるみたいな、もう、うざったいみたいな感じです
ね。
とてもなんかそういう、なんて言うんだろう、モデル的なこととか、これ無理だなと思って見てるん
ですけど、ね、まあまあでもね、そういう時期があったとしても突然急にこうね変わるっていうこともよくあることだと思うんでね、長い目で見ると
ね、
ど
うなることやらでございますよ、いやー、でもなんかほっといても女の子は女の子になるもんだなと、 結構活発な方ではあるんですけれどもね。
うん。
女の男の子となんかバチバチ喧嘩してるっぽいんですけれども。それでもなんかやっぱりなんかやっぱり女子とつるむらしく。
うん。
そう、何々ちゃんと何々ちゃんで遊ぶのみたいな。
うん。
おすごいすごい。なんとなく派閥みたいなのができてくるんですね。もうね。で、この時期は特にまた新入生とかも入ってくるらしく、いろいろこうね、そういうところでのこの新たなこう再編成みたいなものがあるらしくてですね。どうも、なんかうちのお子様の属するところはちょっと、なかなかこう、個性派が集まってるっぽくてですね。ところでございますけれどもね、もうどうなることやらですよ、本当に。
まあまあ、でも元気でね、
もうそれだけでありがたいですよ、本当にね。でもね、まあ重くなってね、18キロぐらいなんですよ今体重が。
それはなかなかずっと抱えてプレキュアショーを見るのはきついですよね。
きついですよね。この間プリキュアショーが、まあなんか、近所のアリオに来ましてですね、見に行ったんですけれども。で、本当は、9時ぐらいから、もうオープン、ショーのスタートは11時だけど、9時ぐらいからもう来て、整理券も並んで入って、もうずっと、なんかその、ステージの前の、その、ビニールシートのとこで座って待ってるっていうのがあれなんですけど、うちのお子様もそんなこと無理なので、でまあもう、はーっと行ったら、後ろの方しか、まあ当然空いてなくってね。で、だ後ろの方だと見えないから、もうどうしてもこう肩車か抱っこかみたいなことになって。で、なんだかんだ言って、もうみんな怖いから見ないとかって言うんですけども、なんだかんだ言って見る見る言い出して、20分、30分ぐらい。抱っこしてたらなんか終わって、よしフードコートでうどん食べようぜって言ってうどん食べて、なんか手が震えてるっていう腕震える手でうどんを食べるってあれあれって、もう無理っす。その後2日くらい肩がおかしかったですもん。
それはなかなかきついですね。
きついですね。
もう
無理ですね、本当に。
うん、
若くないなと思いました。いやそう、まあね、これがまさしくその、馬乗りラジオやっていて一番の変化だとはね、っていう感じなんですけれども。
肩車でも何歳ぐらいまでできるんですかね。
ね、自分が何歳までしてもらったかなみたいなね。もうだけどあれですよね、小1ぐらいでもう無理だったような気がするんだけどな。いやー、まあ頑張りますよ、引き続き。
まあまあね、せいぜいこう腰をね、大事にされしながらね。
そうですね。
塩梅を見ながら。
本当に。最近はもう早くってね、なんか、公園とか行くと、まあなんか、たーたーしていくんですけど、全然追いつけなくて。あと、あれなのよ。全然これ、あれ、ご相談っていうか、知ってたらあれなんですけど、自転車に乗るようになったんですね、
お子さんが。
うん、
はいはいはい。
でなぜか右側に降りるんで、右側から乗って右側から降りようとするんですよ。
うん。
でそっちじゃないよと、左から乗って左から降りるんだよって教えてるんだけど、
うん、
なかなかね、なんか利き腕みたいなもんがあるんでしょうね、こうなんか、うん、右から乗って右から降りるのはすごいスムースに行くのよ、
うん、
でもね、左から乗って左に降りるのがものすごいスムースじゃなくて、でなんかもういつもなんか、ああ左から乗って降りるんだよって言っ っても、なかなかそれがね、できなくて、
うん、
で、喧嘩になるっていうね、かな。
ま
あ、いいな、そんなの、ああすごい怒られるんですけど、いいじゃないですよ、そんなの、ダメです、そっちだったら、こう、車にひかれちゃうでしょ、と言ってはいるんですけど、なんかいい方法ない、いい教え方あるのかな、とか思って。
そもそもチェーンが右側なんでね。
ね。
だから構造的には乗りにくいはずですけれどもね。
ね。
うん。
なんかね。ちょっと悩んでおりますよ。
あれですか、コマ付きで乗ってるわけですか。
あ、そうです、そうです。補助輪。
おお。コマ付きは、いつ頃取れたかな。いや、俺、コマ付きで乗ってたかな。割となんかすぐ普通に乗った記憶があって。
あ、そう、うん。俺ね、5歳、小学校入る前だったね。
まあ近所のね、その子供たちにこうなんか一緒にこう、手伝いながら、ね、
はいはい、
後ろをこう持ってもらいながら。
持ってもらいながらさ、やったじゃない。
練習して、ね、まあその日のうちぐらいでなんか乗れたようなこと、記憶があるんですけれど。
ね。俺も、うん、なんか親父がなんかやってくれたような気がしたな。
う
ちの子はね、なかなかどんくさいからね。なんかどんくさいのよね。なんなんだろう、あのどんくささ。
でもそれだけ活発だったらね、小学生前にはもう普通に補助輪なしでね。
ね。たださ、もう都会なのよ。
ここ怖いですね。
ね、
うん、
あまりにも待ちすぎてね、
うん、
あんまり乗れるとこはないよね。
うん、
なんか、交通量結構多いしな、って。
もうだから、今だったらこう、ね、その親のその目の届く範囲内でとか、で、あれですけれども、いざやっぱり、こう、そういう自転車なりなんなりで、遠出するような時期もね、来ると思いますけど、そうなった時はなんかこう、ヒヤヒヤしますよね。
なかなかね。
ねえ。
だからまあ、それまでにしっかりと教えとかなきゃいけないなとは思いつつも。なかなかね、本当に、外で乗せる。まあ、公園でずっと乗せてますけれども。うん、
まあ、少々のこうね、自分の不注意での怪我等々はまあまあこう経験としてあってもいいのかもわかんないですけども、今ってニュースとか見てても本当になんかわけのわからない車が急に突っ込んできたりするのあるじゃないですか。
そうなんですよ、ね、
自動の列にとかっていう。
そうなんだよね。
まあきついっすよね、アイロンって本当に
この間の、まあちょっとあれはそれはあれですけれども、ハーティンが PTA の会長だったみたいな。あんなんだと思うね。どうしようもないよね。
もうね、本当に、ねえ、何を信じたらいいんやろっていうか、ね、もう、まあね、その、近所のね、顔見知りの人すらもダメっていう感じじゃないですか、
うん、
ああなると。
ねえ。
大人っていうものを一切こう拒絶、親以外の大人はもう拒絶というような
ね、
隔離するような世界でないとなんかこう安心できないというのか、まあ安心、本当にだからどこまで安心というのがね、
ね、
な
んですよ。もう、えらいことになりましたよ、うん、世の中、本当に。どないしましょうかっていう感じですよね。
いや、本当にね、そうですよ。顔見知りですらもうね、何を考えてるかわからんって言われたら何を考えてるかわからないんでね。
ね
え。
いや、どうしたもんかね、っていう感じなんですけれども。
近所付き合いっていうものが崩壊しますもんね。
ねえ。
うん、
なかなか難しいでございますよ。
そういうでもなんかご近所でのそういう連帯みたいなのではないんですか、なんか。
あんまり、ただまあ、あれなんですけどね、なんて言うんだろう。その、大きな、小学校に行くまでに、こう、大きな通りを、こう、横切らないといけないらしくって、そこの信号には必ずいるらしいっていうね。ただまあそういうその、なんて言うんだろう。いわゆる、怖いおじさんとかに対するための、に、こう、見守りたいみたいなのが一緒にいるとかさ。そういうふうな、のは、うちの方はやってないっぽいんですけどね。
よくその、子供110番の家ってあるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのすらもなんか、だからもう、信用ならみたいな感じですもんね。
まあね。
ね、
どこまで信用していいのやらっていうやつです
よ。飛び込んだ家がね、だからその監視する大人を監視する大人がいるみたいなね。
ね、
必要になってくるというか。
でもさ、結構それでそういう話を得てさ、こうツイッターのところでいろいろ実はうちのあれもみたいな話があって。あったんだけど、結構そのなんて言うんだろう、おじいちゃんとかさ、もうなんかその昔の感覚とかだから、なんか平気でお尻をポーンとか叩いたりするとかもう今やそれダメでしょとかさ
ねえ、そういう昔だったら通用したスキンシップが今だと完全にもう捕まってしまうという、なんか、ありますよね。
ねえ。だからもう、なんかそういう世界なんだ。そうもあるんだって。もう、その、あまりにも、だから、昔の男の人のなんかもう、そういう感じが平気でドーンと出ちゃうと、もう今はもうなんかそれ、無理だからね、それでっていう。っていうことなんだかあったりとかさ、そら困るよねっていう話ばっかりですよ本当に。
ねえ、大人、まあ親以外の大人との関係性、まあその保育園以外の大人の関係性、人間関係どう構築させていけばっていうのは悩みますね。今の時代は特にね。
ね。あんま信用するだとは言えないし、信用しろとも言えないし、みたいなことね。困った感じですよ。難しい世の中になりました、本当に。
まあ、信用、なんでしょうね。まあ、挨拶はしても、いいけれども、まあ、ついてはいくなとか、なんか細かい線引きがなんかね、
ね、
必要になってくる感じなんですかね。
ね、またうちの子とかさ、なんかさ、割とこう老人好きされるんですね。今日もまあお昼ハッピーセットが食べたいっていうからさ。一緒にマクドナルド行ったんですよ。で、マクドナルドって結構おじいちゃんおばあちゃんの社交場になってるじゃないですか。100円でコーヒー買えてずっといられる。
まあまあね、そうですよね。
ね。で、なんかそういうなんかおばあちゃんたちが座ってる横の席が空いてたんで、そこで二人で食べてたんだけど、まあなんか。かわいい、かわいい。お名前はとかなんかものすごく聞かれて、なんかもう、で、まあ、うちの子もまあ、あんまりそういう、でもね、うちの子もあんま慣れてないというか、まあ、なんかおどおどしながら、なんか、でも、まあ、話したがりでもあるので、なんかちょこちょこと話を、なんかこう、噛み合わない話をしてるんですけれどもね。こういうのもそのね、 いや、やめてくださいって言うのもさ、これせんないことだしね、みたいなね。で、やっぱそうやって、まあなんか、あ、まあ優しい子だね、とかなんか言われたら、なんか、まあ、ありがとうって言いなさい、みたいな。感情あって、こう無限にもできんよね、っていう感じ。この辺、いろいろと難しいところではござるので、そんなかな最近は。そんな今日はなんかあれですね、お子様通信こんなに長いことやるとは思わなかったな。
まあでもね、そういういろいろな事件なりなんなりニュースなりをこう耳にするたびになんか、いや俺は無理だなってなんかつくづく思うんですけどもね。本当に気が弱いので、ストレスで死ぬなと思うんですよ。本当に気苦労が絶えないんじゃないかなと思うんですけどね、世の中のそういうお子さんがいる家庭っていうのは。
はいはいはい。
俺はもうだから変な話、もうずっと家に閉じ込めてしまうんじゃないかなっていうね。もう外の世界なんて信用ならんって思ってるんで、だから俺はダメだなっていう。
なるほど。
人を育てるのは向いてないなっていうね。
はいはい。いやー、まあなんかだから多少いろんなことに関してこう鈍感にならないとやっていけない感じはあるなっていうのはね。そう、
最終的にはもうその子供を信じるってことしかないと思うんですけどもね。
だからついていっちゃダメよとかね。そういうのね。
でも子供の好奇心ってね、自分の子供の時代のことを考えれば分かりますけど、やっぱりすごいじゃないですか。注意されたこと平気で破ってどんどん行くじゃないですか。
ねえ
だからねえ、無理だな俺は。心配性すぎて多分ダメっすね。
まあ俺もでも神さんから言わせればもう考えすぎな方でだと。いや、なんか話しててあれはそれはこうなんじゃないのとかって言ったら、そんなん心配してたらやっていけないわよとかな。
いや本当そうだと思うんですよ。
ごもっともっすね、ごもっともっすねみたいな。
本当にドンと構えて ね子供を信じるぐらいのでないとやっていけない部分もあるとは思うんですけどもね。この辺が男と女性とのなんかこうなんか違いがあるんですかね。
ね。まあでもまだまだ先輩はもうこれからですよ。
いやいや、これはもうだから。
今年度はでもあれですよ。まあ、この間の収録でも言いましたけども、やっぱり定期的にチェックしていきますからね。こう、恋活はどうなってるんですかっていう。女オタオタでもいいじゃないですかっていう。
ねえ。いやー。もうお金がないんでね、もうどうしようもないっすよ。賞味の話、お金がないんで動きようがないなっていう感じなんでね。
もうなんかもう
そんなお金を稼がなきゃってとこですよ。
そんなどん別にそんなんだからデートとかお金を使おうとか
って、いやー40超えたおっさんでお金がないよ。もう本当にやばいでしょ。金のない40になびく女性なんて、 もうそれもやばいっしょ。
いや、今やあれですよ。だからもう、ほら、社会的地位の高い女性も世の中にはいっぱいいますしね。お金がないんだったら私が出すわ、ぐらい。人はいるはずですよ。
ひも生活はね、憧れますけどもね。
憧れますけどね。
憧れますけれどもね。でも、本当に、プライド同行じゃなくて気使っておるのダメですね。
ああ。
うん。そこもなんか、こう、ねえ、そういうのをこう、受け、なんだろうな。やっぱ無理だな。
もう、難しいな。
紐ね。紐、楽だと思いたいですけどもね。
まあでも紐はやっぱりあれですよね。こう、サービス業ですからね。
そうですよ。で、技術職ですよ、あれだってね。うん、
相当あれですよね。そこをこう、極めていかないと。難しいっていうことですもんね。極めていく、いくっていう。
いや、やっぱお金がね、ないともうどうしようもないですからね。
もうあれですね。積もり貯金とかするしかないですよね。ライブに行ったつもり。
まあね、だから在宅派はそういうことですからね。
そうなのかな。
そんな感じでしょ。でも
そうか。いや、なんか在宅派はあえて行かないことによってこうなんかこう純度を上げるみたいなことなんじゃないのかな。
まあその側面もありますけど、同時にもうお金もねそれだけ抑えられるってこともありますし。
なるほど。
在宅派な。昔は割と在宅の方だったんですけどもね。
そうですよね。
うん。
でも今やね、アクティブなんて言うんですね。
なんかね、本当に
アイドルアクティビスト。
でも結構アクティブに通ってる、現場に通ってるようなお宅の人でも、やっぱり、そう、まあ、それだけ積極性がね、ある、要するに社交性のある、人だったりするわけなんで、うん、やっぱりそういう人って恋愛方面をきちんとしてたりをするので、
うん、
だからお宅だからということは、決してね、その、ひもてって、っていうこととは全くこうね、関連づかないとは思うんで、はい、
うん、
うん、実際有名なドルオタの人も最近結婚したっていうのを聞いたりしますし、まあ、やることやってるんだなっていうねことですよ。
そうです
ね。お金があっていいなって。
やっぱりだから与那さんはあれですよ、やっぱ絞るんですよ、ね、もう。絞るしかない、
うん、
ちょっとあれですよ、多すぎますよ今。
いや、絞ってますよ。全然絞ってますよ。そんな、だって俺はそんなに DD ではないですし、結構まあ、アイドル全般にめちゃめちゃ興味がというか、関心もそれほどなんでね。
いやー、でも先月今月ぐらいに行ったライブオフと与田さんのを見返してみると、まあ、山下達郎とかさ、まあ、今日ネギっ子じゃないですか。山下達郎、まあ、ベビーメタルのフィルムコンサートで、まあ、桜学院で、なんか六 本木アイドル最前線。
うん、
これ誰を見に行ったの？
それドレッシングさん見に行きました、
ね。ドレッシングさんね。ドレッシングさんさ、ドレッシングさんのその YouTube 見たっていう風に書いたらですね、ようこそドリームランドへって言ってご挨拶されました。もうすいません、本当に。もう許してくださいみたいな感じです。あとは、フルフルポケットでしょ？
うん。まあね、フルポケね、いいじゃないですか。最近新メンバーが入ったんですけどね。
ほう。まあ東京パフォーマンスドール。まあこれは今ね、まあもうほぼメインみたいな感じなので、まあいいでしょうよ。あと DPD ダッシュ、これもまああれでさな、まあ派生だから、まあいいかみたいな感じでさな、うん、まあ星野道るももうこれももうあれですわな、ちょっと、切り離す感じじゃないですわな。タスクハブファン
タスクハブファンね、
はい、
曲は全然良くないんですけど、
ええ、
可愛いので見に行ってるっていう感じです ね、
ねこの辺
そ そうなるとなんかもうね、確かになんかクソ DD な感じはありますけど ね、
ね、ホワイドルとかさ、
うん、あ、ホワドルね、はいはい、はい、
ホワドル、まあ電気はしょうが、それは電気はしょうがないですけどとかだな。だからもうちょっとこう枝葉を切っていく感じだな。
でも世間の人はどうなんですかね。ライブってやっぱ行かないんですかね、そんなには。
行かないよ。だからそこだよね。まあ高いよね、とにかく今や。
まあ、チケット代は確かに高くはなってますよね。
ね、
桜ハンクリなんか普通にも1万円でしますからね。
ね、
うん、
だからまあさ、6000円7000円になって、わ高くなったねなんて言ってたら、今いや本当1万円じゃないですか。
うん、
そのいわゆる
この間のベビーメダルのフィルムフェスだって内容によっては3000円超えてましたからね。
ね、
映画で3000円ってありえないじゃないですか。
ね、1800円だろうよみたいなね。
ねえ、
おかしなことなんですけれども、
うーん、
だあれをやっぱりそうやってで、結構その中小も高くなってるではないですか、ライブハウス系も。
うーん、
これを
本当フラットこう気になるから見に行こうかなっていう値段の上限って大体せいぜい3000円だと思うんですよ。
はいはいはい。
3000円がやっぱ少ないっすよ、やっぱり。
ね、
うん。
5000円ぐらいするじゃないですか。4パチみたいなさ。
うん。
これ4パチ1日で2回回したもそれ1万じゃないですか。
うん。
やっぱりでかいですよね。
でかいですよ、やっぱり。
ね、
地下アイドルだってまあ3000円とかしますから ね当日券とかだったら
ね
そこにドリンク代も課されるんで、まあ、3500円とか普通に ね
あとやっぱ、まあ、まあ遠征しないっていうことかな。
まあ、それが一番でしょうけどもね。
でもこれは結局あれなんでしょ？要するに大阪じゃやんないから東京に来るしかないっていうことなんでしょ？
そりゃそうですよ。
そうね。
うん。
一極集中が悪いのね、これ。
アイドルに関して言うと大阪のアイドルは、まあ、ぶっちゃけだなし、面白いと思えるのはあんま少ないんだよね。
アニマドールどうなったの？
いいも全然わかんないですよ。もう枕営業がどうとかつってなんか、えらい問題になってましたけど。
ドキドキする話になっちゃったの。
マジかよみたいな話がね。
どこをどうやればこう節約できるのかな。まあこれでまたさ、あれでしょ、フルサイズ買いたいとか言ってるわけでしょ。このなんか、この過去から、過去の感じからすると、この与田さんのフルサイズ欲しいなみたいなのは多分キンキンに現実になるような気がするんですよ。そうするとまたちょっと出てきますな。
まあね、そうっすね、本当に。みんなでもね、どうやって生きてんのかな。お金の使わない楽しみ方みたいなことになんかこう、お金の使わない楽しみ方な、ね、まあインスタイベントしか行かないとかそういう感じになるのかもわかんないですけど、それでも大阪でも限られてるからな。
もうでも本当にあれじゃない、本当にさ、老人がゲーセンのメタルゲームでものすごいメダル持ってるみたいなあるじゃないですか、
いや本当に今ゲームセンターはもうお年寄りのメッカというか多いですからね。
多いですよね。
特に通天閣付近のゲームセンターはもうお年寄りばっかりですからね。
ね、あのジャラジャラ落ちてくるやつとか全員ご老人っていうね。
で、あの普通にゲームうまかったりするしますからね。シューティングゲームがやたらうまいじじいとかいない、いましたからね。
あの世代はこうさ、ほらそれこそ極めたがりだから、こうね。技術職の方とかやっぱりね、
やったらボンバーマンがうまいおばあちゃんとかね、
ああいたね、ファミコンばあちゃんね。ほら昔中学校時代から、友達のおばあちゃんがあれですよ、ファミスタとか異常に強かったっていう、
ね、ああね、いますいます、
ファミスタじゃないな、なんかあれです、ね、野球ゲームとかものすごいうまくって、勝てないみたいな。時間がある方が勝つからね。
まあお金のかからない趣味ね。いやお金、
俳句とか読むとかさ、
俳句ね、俳句ね、
俳句でこうまあアイドルへの思いを消化させるとか。
まあ、俳句で言うと、今度 NHK で俳句の番組があるんですけれど、
はは
そこに、東京パフォーマンスドールのジョーニスさんと、誰やったかな、イサキが出るという、確かレギュラーでっていう。
お
まあ、それきっかけで俳句を始めていいというのもありますけれども。
それしかないんじゃないですかね。これはあれなのかな、あ、そうか。高島浜崎がミュージカルに出るんだよね、リコーラー。
あ、今度ね。はいはい。
で、こう、そうか、そっちのこう、教育テレビ、E テレには、城西、桜井咲みたいな。なんかそれぞれ。
ちょいちょい単品売りがそろそろね。
単品売りが出てきましたね。
そう、そのリコーラーの芝居ね。あれが、まあ、の芝居なんで割とこう S 席 A 席プレミアムシートとかでね、こう値段が分かれてて、でプレミアムシートばっかり当たっちゃって、これが高いのなんの、1席1万5000円ですからね。
ね、いやーまた
やばいっすよ、
舞台の高さよね。
ねえ、ね、本当に演劇オタの人たちはどうなんでしょう、これどんだけお金使うの、一回しか見ないってことは多分ないと思うんだよね。
ね、そうなのよ、そうなのよ。ほら、ダブルキャストとかになるとさ、どうとかさ、 なんかこれも、だから誰推しで行くのか、舞台 DD っていうのがいるのかとかさ、あるいはその、
まあ、脚本家
とかもいるでしょうからね。このね、そう、その、なんかその、制作に携わる人とか、あるいは原作がどうとかとか、いろいろあるからね、こう、なんともあれなんですが。
ねえ。まあ、リコーランの芝居なんて、まあね、もう割とベタというか、まあいろいろな女優さんとかも今までやってきてますし、
うん、
最近だったら、最近つっても何年も前やけど、グエザイもやってましたし、
ね、
うん、
まあ、歌歌えりゃできましたねっていうやつですけど、
うんうん、
まあでも、喜ばしいことだとは思うんですけどね。
それねえ。まあ、そこはまあ、キューブなんで、まあ、それの10周年イベントなんか、そういう周年イベントで、まあ、そういうリコーランのやつをやると、いうことでの抜擢みたいなんでね。
ねえ。
なんか、事務所の俳優が割と結構、総出で出るような、芝居になるみたいですけどもね。ね、
まあそれはいかんといかんしなっていう感じよね、うん、
そうですね。
ああ、全く活動の幅を広げていただけるとそれはそれでまたそれはそれでみたいなね。
うん、
いや、
まあね、うん、だからお金ね、
お金ね、
お金を使わない40にね、付き合ってくれる女の人はね、
いや、だから同じことにお金を使う、まあ、価値観が同じ人にというのがやはりいいんでしょう。
いや、価値観が同じというのは俺と同じような行動をする女の人ってことですか。
まあ、だからそういうことにお金をそれだけ使うということに理解があるということ。
うん、俺は理解できないですね相手がそういう人だったら俺は理解を示さないですね。ちゃんとしろって思いますもん。
うわうわ、
だから人に対しては、
まあ例えば同じね、東京パフォーマンスドールもほな女性ファンがいらっしゃるわけじゃないですか。
うん、
そういうのは、
だからそういう人ってまあ女の人でもね、遠征来たりとか海外まで行ったりっていう人はまあまあいますけども、
はいはい、
うん、肌から見てる分にはまあすごいなと思いますけど、
はい、
それがまあ身内みたいなんでそういうのがいたらやっぱり注意しますよね。
ああ、
うん、ちゃんとしろって人にはね、
人にはね、
うん、人には厳しいんだよね。
あ、そうね、ほんとね困ったもんだね。
うん、ほんとにね、
うん、難しいなまあまあまあな、もう
お金の使わないそういう交際ね、まあ大人の人でやってる人いるのかな。
ねえ、どうなんだ
ろ
う、
公園デートとかね。
ああ、公園デートいいね。サイゼリアでずっと喋ってるっていう。
ああ、俺はいいけど相手はどうなんだろう。
なんか女子高生みたいな感じの。
ねえ、本当に。まあ USJ とかの年パスとかだったら全然 USJ しか行かないとか言うね。
はいはいはい。
うん、年パス一つで。
でも USJ 楽しいんじゃないの？行ってないけど。
俺あんまりそのディズニーもそうですけど、テーマパーク的なところでの楽しみ方っていう振る舞い方みたいなのが 構身についてないので、
なるほど。
なかなか分かんないんですけどもね。
もうなんか、
まあ、相手が喜んでくれりゃいいやみたいなところでしかないんで、
ははは
うん、自分がわーっていうふうになんかこう没頭するような感じには慣れたことは今までないですね。
なるほどね。
あります？ディズニーでわーってはしゃぎます？ね、なんかいうネズミの耳つけて、
うん、ないですけどねないですけどね。
でも結構そういう風にはしゃぐ男もいたりするじゃないですか。
はははは、
うん、あれのメンタリティやっぱ羨ましいなと思いますよ。
そう、
うん、
まあそうよね。もうなんか駐車場代が3000円っていうところで悪態つきまくってますからね、もう。ふざけんな、ふざけんな、お前ら。だ、むず、ああ、そうよの、そうよの。困ったもんだ。いやー、なかなか。今年度の目標が立てづらいですよ、先輩。
いやーね、公演デートし、ね、40の公演デートに付き合ってくれるんだっていいですけどね。
よし、それだな。公演デートだね、まず。いや、でもね。
不審者ですよね。
でもさ。
40の男が公演で。
でも、まあ、40代女性の方、未婚の方が実は、まあ、知り合いでいらっしゃいましてですね。その方は、2017年度の目標で月1でデートするっていう。
へえ。
毎回違う男と。
野心家ですね。
うん。で、今のところ4ヶ月連続で成功してるんですよ。
すごいなぁ。それはなんすか、なんか、そうやっていろいろな男の人と付き合って、なんかこう、選んでるわけですか、この人はどうなんだろうみたいなことで、
うん、いや、ここ数年そういうことさえしなかったと。だからもうやっぱやろうと、その、お付き合いをするということにちゃんと向き合おうと、
うん、
偉い、みんなで偉いって言って拍手して送り出してですね。でもね、4回そうやってまあデートした結果ですね、辛いってやっぱり 別にいいんじゃないかなって思うようになりましたって言って、みんなうーんみたいな、そのなんか何にも楽しくなかったらしくてうーんみたいな、なんでこんな楽しくないことやるんだろうって思っちゃってって思って、周りもみんなうーんみたいになっちゃって、どうしていいのかなこれみたいな。
だから結婚したいとか、なんかこうね、そういう崇高な目標願望があったら別でしょうけどもね、ない、もしないのであればそういう行動もなんか自分の中でこう正当化できないというか、
それ
これなんだろうってなりますからね。
まあ結局そこなのよ。
うん、
これ
ね、そうなんですよ。うん、
そうなのよね。まあ、うん、なんかいい出会いが、
で別に今の時代結婚すべきみたいな風潮でもないじゃないですか。
ないですか、
ね、各々が自由にみたいなとこがあるじゃないですか。なんか余計にね、その自分の中の行動、そういう理性とどうこう交際をっていうような、行動に対しての正当性みたいなのはなかなかね、見出しにくいでしょうね。
ね、
付き合う、楽しいのかな。
楽しいよ。いや、
なんか純粋に今彼女がおったら楽しいのかなと思ったけど、分かんなくなってますね。楽しいのかな、まあ、楽しかったのかな。
だからなんかね、
女がおったらおったでお金使ってたからな。
そうね、結局そうよね。
楽しかったらいいんですけどね。
ね、
その楽しいのか楽しくないのかすらもうなんか見当がつかなくなりましたよ。枯れてんのか枯れてないのかもよくわかんないんですけど、なんかね、当たりがつけられない。
当たりがつけられない
。楽しいってなんだろう。
でも写真撮るのは楽しいでしょ。
多分楽しいんだと思うんですよ今は。
そういう風にこうぐわーっとはなんかね。
そうね、そうなんですよね。
まるでハマるかのようにこうガーッとなるものがあればね。いいの。
そうですよね。結局恋愛もそうだと思うんでね。
そうなんだよね。
そういう風になんかハマる瞬間、その人にハマる瞬間みたいなのが来ない限りは、
そうそうそう、
ただ付き合えばいいということでもないんでね。
ね。
だからいくら目標を立てたところでやっぱりドロー感はすごいと思いますよ。幸い僕の周りには別に恋愛至上主義みたいな人はいないんで、なんかそういうプレッシャーをかける人もいないんでね、余計それがダメなのかも分かんないですけれど。
そうな、もうハーチューの本読むみたいなんてハーチューさんが恋愛至上主義なのか知らないんですけれども、なんとなくそうかなと思って言っちゃったんですけど。
ハーチューな、まあ俺もコーチに行くしかないっすからね、もう。
ああそうね、まだ消耗してんの、ね、みたいな。
ねえ、
ねえ、あまだアイドルとかやにで消耗してるの。
池早はなんかアイドルとかやんないっすかね。コーチで池早プロデュースのアイドルみたいな。
プロデュースすごい。
ねえ、
ねえ、
東京のアイドルを根こそぎこう消耗してんのつって煽るようなアイドル、高知でしか見られない、池早の自宅でしか見れない、
見られない、すごいわ、すごいわ。もうあれですね、みんな制裁みたいなやつですよね。それはダメですか、捕まるやつじゃないですか。へえ、難しいのこれの。
ねえ、本当に。ねえ。いや、結婚しろよとかねえ、よく言う人もいたりもしますけれども。ねえ。楽しいのかな。結婚って楽しいのかな。
もう何とも言えない話になってきたけども、でももう俺はもうでもそう心を鬼にして楽しいよって言うよ。じゃあもう結婚しないよって、もう俺は心を鬼にして言う。
だから結婚したいというか、その一人で死ぬのが嫌だからっていう理由で始める人多いじゃないですか。
あ、はいはいはい、
婚活理由として。なんかこのままだと誰にも見とられずに終わるっていうことに対する恐怖心からみたいな、そこの恐怖心が全くないっていうのも一つ要因ではあるかもしれないんですけどもね。
なるほどね。そこだな。
だって見とってもらうために結婚っていうのもすごいわがままじゃんって思うわけですよ。
まあ、まあ、そうっすよね。
おっしゃる通り。本当はそういうことじゃないのかもしれないですけどもね、うん、愛っていうのは
愛っていうのはね。
でもその結婚へのそのなんかきっかけというか、そのあれが一人だったら嫌だからっていう理由も何なのっていうふうにね、
うん、
思ってしまう部分もあるので、
うん、
うん、まあでも一番の要因はあれですよ、もうお金がないってことですよ。
ああ、
うん、
行き着くね。
いや金じゃないとか言うんですけど、いや金ですよ。間違いなく金ですよ。やっぱ金のないやつ結婚しちゃダメですよ。
まあそうですけどね、そうなんですけどね、うん、
そういう金のない状態で結婚していいのはやっぱり10代20代の連中ですよ。勢いで、勢いが許されるのはその年代ですよ。
まあね、
40超えて結婚しようみたいなやつで金がないっていうのはもうそれはもう、うん、許されないと思うんでね。本当に。
いや、まあ、やっぱ紐ですね。
となると、やっぱり紐ですよね。
紐ですよね。
うん。紐っていう形は、紐である、いられるうちは、ウィンウィンなわけなんでね。
うん。
うん。
あ、まあ、あれですよね。なんか、会社経営とかの方求むって感じですかね。まあ、ラジオがまあそういうところにまでリーチしないからな。
そうなんですよね。そういうところにリーチするようなやつはもうなんか金持ってる気するんですけどもね、そもそも。完全なる無職って感じしないと思うんでね。
うん、そっか。いや、考えよう。答えはある。これなんか何なんだろうな。まあいいや。
ねえ、
まあ
割と定期的にこういう話になりますけど、本当に何の答えもないんだよね。
そうね、
うん、
でもまあこれをなんかこういう話をこうたまにしないとやっぱりいかんような気がしてきて ね。
いやね、全然こういう答えのない話をうだうだするのは嫌いではないんですけど、聞いてる方からすると本当にかったるいなっていうんだけど、
なんかね、
40おっさんの煮え切れない態度をこう聞かされるっていうのは本当に忍びないなと思うので、申し訳ないんですけれど。
なんか、うん、あれですね。
でもそういう男多いと思うんですけどもね。
いや、多いよね。
多いっすよ、絶対に。
だから、
こんなもんっすよ、40の男って。
うん、
そんなことないけど。
困ったもんだな、もう、
ね、やっぱ結婚は結婚早いうちにやるべきですよね。
あ、なんかこう
20代のうちでね、
生きるって大変よね、ほんとね。
うん、いや、今度会社の同僚で、まあ、30後半のやついるんですけど、が結婚するっていう構造になって、すごいショックなんですけどね。
まさかみたいな。
お前だけはしないだろうと思ってたやつがっていうね。5年付き合ってたって言って、へえと思って。
いいじゃないですか。
アルバイトに手つけたって。
ああもう超あるある。
最低だなと思って。
いや、でもそれしかないでしょ、もう。なんか
職場恋愛だけはもう俺も死んでも嫌ですからね。
いいじゃないですか、
絶対に嫌。絶対に嫌だって、 嘘つけないじゃないですか。
はいはいはい。いや別にいいじゃないですか。嘘つかなきゃいいだけの話。
何やってるかって絶対バレるじゃないですか。はあ、いろいろなことに関して。
はいはい。
もうね、嘘つけないの嫌だなって。
うん。
嘘つく前提で付き合うのも非常にあれですけれど。
うん。
うん。ね。
ね。
給料も全部分かられてるわけなんでね。
ああ。
仕事内容、仕事の時間を含めて全部把握された状態で結婚するっていうのは、なんかすげえところに飛び込むなと思って。
いや、いいじゃないですか、別に。でも案外、あれじゃない、分かんないもんじゃないの。
いや、女の人は、特に同じ職場だったら、なおさら分かるでしょうね、でも。
まあね。でもなんかあんまりそこをなんかこう、考えなくていいからいいんじゃないですかね。こう。
うん、
どうして遅くなってるのかしらみたいな。こ
うなんか。いや。どうなんだろう。これ、この仕事のこれで遅くなるのは言えないとかって思われるじゃないですか。
はあ、
なんか細かい話ですけど。
細かい話やね。
ねえ、いや付き合いだからとかなんかそういうのがなんかこう言いにくいというか。
はいはい。
ねえ、仕事の携帯とかバレてると。
ああ
そんな付き合いないでしょみたいなこと言われるとね。
確かにね、確かに。
いや本当に職場恋愛だけはな無理だわ。
職場恋愛でも職場恋愛ぐらいしか
職場恋愛しかないんですけども ね、
うん、ないっすよね。
ないんですけどもね。
まあ、まあまだでもね今年度始まったばっかりなんでまあ、焦らず行こう、
まあまあ焦ってはね全然ないですけども、ね、
結論を早く出さないっていうね、
うん、
これこういうとこなんかこうなんて言うんだろう態度保留みたいな状況を続けるっていう
言葉の本当にだから孤独死に対する恐怖心が芽生えてないのがまあやばいのかもわからないですけれども、
うん、
うーん、どうなんだろう、孤独死な、やっぱまあぽっこり行けたら全然いいんですけどもね。
いやもうそれはね結婚してても同じっすよ本当に。な
ん
あんまり迷惑かけたくないからぽっくり死にたいですよ。なんか、
ね、
治療費とかかけたくないもん。
そうそうそうそう、
うん、スタッとこうね、
うん、
ある程度まあもう、子供とか育ってっていう状況になったらもうふっとね本当に、
うん、
ある日冷たくなってましたみたいな、
うん、
もう超理想ですわそれ、
うん、ねえ本当に、
まあそんな感じですかね。
久しぶりに取り留めのない話ですね。
すごいですね。いやね、この話が1時間半ぐらいできてるのがこれですよ、馬乗りですよね。
まあね、これが真骨頂ですよ。
これが真骨頂です。もう
どんな真骨頂だ。
いや、なんか確認ができましたよ。今年もね、そんな感じでございますか。まあ頑張っていきましょう。今年も、今年度も。
健康でね、しばらくは。
まあ、またね、来週は、ゴールデンウィークということで、与田さんはバッチリとこう東京に来て、バッチリといろんなところに行かれるので、まあ、当然収録はないわけでございます。
40のおっさんがゴールデンウィークをもう一人でなんか満喫してる時点でもうダメですからね。もうダメですよ、本当に。
いやいやいやいや。いやいや、まだまだ。でも、ここで出会いがあるかもしれないじゃないですか。うん、
いや10日間近く蒲田にいますからね。蒲田で10日で出会えますかね。
出会える
蒲田の居酒屋で、
あ、そうそうそうそう、
10日間の間でどなたかとみたいなね、
素敵な出会いがもしかしたらあるかもしれない
蒲田、蒲田の飲み屋なんかもなんかもうおっさんばっかりですけど
ね。おっさんばっかりですからね、あそこはね、うんうん、もうあんまな、あんまいないな、うん、
うん、
もうちょっとおしゃれなとこで飲んで帰ってきてください蒲田に帰る
でも蒲田ね、蒲田はいいっすよ、なんか、
まあ蒲田いいっすよね、
うん、
私も住んでましたけどよく、うん、飲んでましたが、
うん、最近あの俺ツイッターのプロフィール変えたんですけど、
はいはいはい、
大阪蒲田ってしましたからね前大阪だけだったんですけど、
かっこいい、本当だ、大阪蒲田だかっこいいわ。そんな2人がお届けする馬乗りラジオ、今年もよろしくお願いしますっていう感じです。まあ私の方は特にないんですけれども、まあね、先ほどもあのお話ししましたが、この、馬乗りラジオのホームページをどうするか問題っていうのはちょっと頭を悩ませておりますので、何かいいアイデアが。
完全に動かなくなった時はもうね、多分なんかこう考えないといけないんでしょうけどもね。
まあ動くうちはいいか。
うん、
と言いつつ、なんか他でこっそりやるかもしれないのですね。その。
マストドンでね。
マストドンでね。ビーアスーパーマンって書いて、プロフィールのところに。さあ、そういうわけで最後に与田さん何かございますでしょうか。
うん、明日は明日でも星野みじる見に行くんで、まあまた、フラッと行
く
か
な。あ、そうなの、ね、こっち来るんだ。ね、うわ。星野さんも長いよね。
まあね、今度、まあまたニューアルバム出すんでね。
すごいよな。
結構だから、本当にあそこはコンスタントになんかね。
やるよね。
やるんでね。
うん。
まあね、彼女も31で、結婚しなさそうなんでね。そんな感じでオタクとこう共にね、死んでいけたらなって感じですよ
死ぬな死ぬな共に
寄り合いながら
共に生きる。
あそこの界隈のオタクも年齢層高いんでね。
ああ、
40なんて放たれ小僧ですよ。
あ、本当に。
あ、そんな現場にこの間初めてなんか20代前半の若者が来てて、
はいはい、
若いっつってなんかねそれだけで盛り上がれる現場だっていうねみんなで若さを吸い取っちゃえとか言ってましたからね。
ちょっとね、アダルトショーが強すぎますよそれは。それはちょっとなんかおっさんおばちゃんすぎるリアクションじゃないですか
ねえ、本当に。まあそんな感じですけどもね。
はい、まあそんなんでよろしくお願いする所存でございます。まあそんなんでまたもうちょっと、いろいろありますが、ただ今度はですね、桜学院の転入式の話とかきっと次回は盛りだくさんになると思いますので、
そうですね、まだチケット取れてないんですけども ね、まあライブビューイングがあるんで、もう最悪そっちでもいいんですけども ね、
はい、ということでまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。
はい、お疲れ様でした。